こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私、クニオと
リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういえばクニさん、あれですよね。
はい。
2月14日にニンテンドーダイレクトで、なんかいろいろと、また今年何が出るかみたいな発表があったじゃないですか。
ああ、ありましたね、
うん。あれですよね。俺、すごい、やりたいものが、この中に含まれてて、すごい期待してるものがあって。
どれですか？
マーベルのアルティメット・アライアンス3、ザ・ブラック・オーダー。マーベル・ヒーローが、なんか30名ぐらい出るっていう、RPG みたいなゲームらしいんですけど。
うん。
これもともとあれですよね。確か PS3 と Wii U でもあったのかな？うん。それがまた3で、なんか今回、なんと、日本版はなんか、スイッチオンリーらしいんで。
ああ、独占配信タイトルって
ことらしいですね。うん。で、ちょっとトレーラー見たら、すんげえやりてえなと思って。なんか楽しみなんですけれどね。
おお。
クリスさん、なんかこれでありました？
うん、気になったっていうか、なんかゼルダの昔ゲームボーイで出たやつがリメイクされるっていうのを見て、ゲームボーイのゼルダってやったことあったかなとかって思って、ちょっと確認したんですけど、
はい、
ゲームボーイの夢見る島はやってなかったですね、多分。その当時多分ね、まだね、ゼルダの伝説神々のトライフォースをね、ずっとやり込んでてね、うん、未だに多分クリアしても何度もやってたから、
うん、
まあ、あと当時ゲームボーイはね、ソフト、そんなゼルダにまで金を回せるぐらいちょっと他のゲームをやってたから、いろいろ、
うん、
まあ、残念ながら買ってなかったですね、
うん。じゃあクリさんは今回これを機に買うと。
まあ、買うかどうかちょっと分かんないけど、一応なんか神々のトライフォースの続編っぽい感じだったんで、確か、
はい、
まあやってみようかなとは思いますね、
はい。あ、例えばさっき言ってたマーベルのやつって確か最大4人までなんかチーム組んでやれるらしいんで、あれですよ、アマゲラチームで。
何それは僕にも買えってことですか？
え、買わせる気は何もなんだ。これなら楽しめそうな気がする。いろんなキャラ
が。まあ、また後でトレーラーとか見てどんなゲームか確認してから買うかどうか検討しますよ。
うんうん、そうしてください。トレーラーの、ナレーションは漏れなく多分だと思うんですけれども、マーベルシネマティックユニバースの日本語吹き替えのキャップの声をやってる中村祐一さんがやってたと思うので、
お
う、うん、はい、ああ力入ってんなと、うん、ね。でこれできれば吹き替えもな、うん、まんまでやってほしいんだけどな、うん、そこも含めればすげえ楽しみな、面白さがまださらに倍増するんですけど、はい、個人的にはちょっと楽しみですね。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はプレイステーション VR についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで、今回はプレイステーション VR についてお話ししたいと思います。
はい。ついに皆さんがご期待していたプレイステーション VR 特集をしますが、まず最初に久美さん、接続大変だったでしょ？
ああ、多分ね、ギオさんが想像してるのと違う意味で大変なことになってました。
うんうん、けど意外とあれでしょ？本体つけるの大変でしょ。
ああ、本体つけるのはね、 プレイステーション4を僕カラーボックスを改造した棚に入れてるんですよ。
あ、はいはい。
いろいろこう置くために。
はいはいはい。
で、カラーボックスの裏側の板をこう加工して穴開けてやってるせいもあって、
はい、
裏からケーブルを通すとか何やかんやっていうのをやるのでちょっと大変でした。
結局これ全部外した方が早いんじゃねみたいな本体のところが繋いだったやつ全部外してやり直しみたいな、
接続の、どれをどこにどう接続するかとかっていうのはまあそんなにこう分かりづらいっていうあれじゃないんで、まあ、
分かりづらくはないけど、ね、
問題ないんだけど、ただこれは裏側から回した方がいい線なのか、もう手前から突っ込んどいた方がいいのかっていうのを考えながらやらないといけなかったっていうのはちょっとあるんで、まあ面倒くさいっちゃ面倒くさかったですね。
グリさんが想像してるゴーグルをただ単に前面の USB につなげばいいじゃんだけじゃなくて
そう、違ったね。
違ったでしょ、よかったでしょ、俺の話を聞いておいて。
まさか別に、ね、なんかテッドトップボックスみたいな、なんか箱みたいのがあってそれにつないでなんだかんのっていうのだとはちょっと想像してなかったんで、
よかったでしょ、気軽にやろうと思わなくて
まあただね、多分ね、僕はね、うん、それよりもね、
はい、
VR のヘッドセットのを頭につけるときの方が悪戦苦闘してました。
え、なんで？あんなの普通に、だって、あんなの、俺のは、あれだよ。だって普通に説明通りやったらすぐできたけど。
いや、はい、なんでダメだ、なんで、悪戦苦闘したかっていうと、
うん、
まずその一つに僕、メガネかけてるんですよ。
ああ、そうね。俺も目悪いけど、俺は、遠視の方だし、基本的に免許は裸眼で通るから、まだそんな悪くないんで、うん。うん。まあ、普段はメガネしてないですからね。だから全然、そんなに生活に支障をきたすことではないので、まあ持ってますけど、ね。クリスさんはずっとしてるもんね。
そう。で、メガネをかけたまんま、ヘッドセットをつけるっていう、時点で、まあ、まず一つハードルがそもそもあるんですけど、
まあそうだね、う
ん、まあ結局最終的にいろいろ判明してメガネかけてても、VR のヘッドセットは装着可能っていうのは最終的に分かったんで別に問題はないんですけど、
うん、っていうかまあ、それも想定して作ってるからね、うん、多分ね。
だから、それが自分で分かるまで、すごい、うん、どうやってうまくつければいいんだみたいので、悪戦苦闘したんですよ。で、なんでそうなったかっていうと、まずね、VR のヘッドセットをつけたときに、メガネがね、ずれるとね、うまくね、見えないんですよ、その VR の 3D が。
あ、通してだから焦点が合ってないってこと、ね、
そう、ちょっとでもメガネが、最適な位置からずれちゃうとなんかね微妙にねなんかね違和感があるんですよ、なんか 3D のその表現に、
うん、だからそのヘッドセットの中でずれちゃうってことでしょ、うん、そうではめてるって、うん、
そのメガネの位置をちゃんとどこが最適かを確認しないといけなかったのと、うん、あとそもそもヘッドセットとかね、なんかそのメガネかけてるせいもあるのか、ちょっとでもずれるとぼやけるんですよ、なんか3D のそのいろんなものが、うんうん、まあも一番分かりやすいのは表示されてる文字がなんか二重に見えたりとか、なんか色がちょっと滲んだりとかなんかして、なんか変な風に表示されててこれ絶対目が痛くなるパターンだと思って。それをこうどうやったらメガネかけた状態で最適な位置を維持できるんだろうかっていろいろこうやってたんですよ。で結局なんでそんな悪戦苦闘したかっていう理由が、
うん、
このプレイステーション VR のヘッドセットって頭を締め付けるバンドを解除するボタンが後ろについてるじゃないですか、まず
頭の あの、なんでですか？あの、大きさを合わせる位置とかついてますよね。
そう。
ボタンとかね。
一番後ろにボタンが1個ついてて、それは、ね、説明書に、でっかいあの青い色のなんか説明書に、書いてあったんで、ヘッドセットの外し方っていうところになんか、ここを押しながらどうのこうのとかって。だから、すぐ、あ、これかと思って分かったんですけど、もう一つ、ヘッドセットのモニターの方側の、そのゴーグルの方に、ゴーグルの位置をずらすボタンがあるんですよ。
ああ、だから、ゴーグルをこう、なんで、前後っていうのかな？を移動できるんだっけ？
うん、ちょっと、ゴーグルの位置が前にずれて、ヘッドセットの装着をしやすくするっていう、ボタンがあって、うん、僕それに最初気づかなくて、
はい、
ゴーグルが一番こう引っ込んだ状態で頭にはめてたんですよ。
ああ、はいはいはい。だから裸眼だといいんだけど、
そう、裸眼だと別にね、そんなん どうだろうと関係ないんですけど、メガネかけてると、メガネのがね、VR のところに接触してすぐずれちゃうんですよ。
うん、
ですぐずれちゃうから、メガネを直すためにまたゴーグル外して、またつけてまたずれてっていう、なんか、もうって思いながら、一体どうやったら、ちゃんとメガネつけたままでヘッドセット装着できるんだよって、もう思いながらずっとやってて、
はい、
まあ、ようやくなんとなく装着できて、で、じゃあ、さて、この VR の、セットアップ開始しようとかって言って、電源入れてやってたんですよ。
うん、
そしたら、なんか画面で、ヘッドセットの装着の仕方とかの解説が流れるじゃないですか、なんか、最初に。
うん、流れるね。うん、流れるよ。
あれを僕は、ヘッドセット装着したまま見てたんですよ。で、
ああ、なるほどね。で、クリンさん、説明書ちゃんと読んだ？
いや、読んだけど、そのなんか、ヘッドセットを最初つけなくていいっていうところを見逃してたんですよ。
つけないで、なんか、ヘッドセットの、なんか、調整だかなんかの方法があるので、それを見てからヘッドセットを装着してくださいって、確か書いてあったような気がしたん
だ
けど。
だから、結局、正しいのは、まず、全部の電源入れて、ヘッドセットを頭に装着せずに、テレビの画面に表示されてる説明を見ながらヘッドセットを頭に装着するっていう流れをするべきなのを、
うん、
僕は最初からヘッドセットを頭に装着した状態で電源入れちゃったんですよ。
そこを読まなかったのね、ちゃんと。
うん。で、だから、なんかその、なんかヘッドセットの装着するときに、こう、締め付けを解除するボタンとか、
うん、
ヘッドセットのモニターのそのゴーグルの部分をずらすボタンとかの位置が分かんなくて、
うん、
もう悪戦苦闘してたっていうね。ただそれだけのバカなことをやったっていうね。
で、じゃあクリンさんはその画面がテレビのモニターに同じように同じ表示が全部ちゃんと映ってたことも知らなかったわけで、
まずそれは全部物事が解決してから気づいたっていうね。
実は映ってるっていう、ね。
そう、実は映ってた。
基本的には映ってる。
そう。だから、基本的に VR のゴーグルの中で見てる画面と同じ画面がテレビのモニターに映ってるっていう事実を後で気がついて。
ゲームの画面も実は映ってる。
もう、と思って、うん。これなら確かにできるよって思って。アホなことを延々とずーっとやって、小一時間なんか悪戦苦闘して、もう俺 VR 使えないかもとかって、半分泣きそうに投げながらやってましたから。
だって、焦点が合わねえ、どうのこうのって言って、うんと思って、メガネかけてても、だけど、初めに調整する、チュートリアルあった気がするんだけどなと思ったんだけど、クリさんがなんか言うからさ、うんと思って、で、二人で説明書見たんだけど、まあ確かに説明書はそこまで書いてないんだけど、ただクリさんが見落としてる点が、あれクリさんこれさ、ヘッドセットはめる前に、接続で調整画面があるって書いてあるよって言って、あとかって言ってるからさ、ダメだよね、クリさん、ちゃんと説明書読まないとね。 ちゃんと始めはね。
まあもう、うん、返すこともないんですけど。
そうですね。まあ、一応読んだからね。
とりあえずだから、あまあもう持ってる人はもうそんなん当然だよって思いながら聞いてるかもしれないけど、
うん、
うん、まあ、とりあえずテレビモニターに映ってる画面を見ながら VR のヘッドセットを初めて装着 しましょうっていうお話ですよ、うん、要するに
まあ裸眼の人と、まあ、眼鏡かけてる人はまだ違うからね、まあ、なんとも言えないけど、ね、
だからそのゴーグル部分がねずれるっていうボタンが分かってからは、うん、こう一番ゴーグルがこう一番ずらした状態でかぶると眼鏡をこう触れるんですよ指で、
うん、
隙間が結構指が入るぐらいの隙間があるんで
眼鏡分のやつね。
そうだからそのそれで眼鏡を自分でこう調整してちゃんと大丈夫な位置にしといて、でそれからそのヘッドセットのゴーグル部分をこう自分の顔に密着するようにするっていう風にやれば何の問題もなくメガネかけたままできるっていうね。
ああなるほど。
まあ、その時点でおおって思ってすげえって遅まきながら思いまして。
でもやっぱメガネかけてる分やっぱり下の方ではやっぱり隙間があるからまあまあ視界には入る程度は若干あれなのかな、やっぱ違うのかな。裸眼だとやっぱビシッてはまってる気がするんだけど、やっぱり若干は入っちゃう
ね。ちゃんと眼鏡かけててもビシッて閉まってるんだけど、
あ、閉まってはいるんだ。
あんまり閉めすぎると、今度、眼鏡と、ゴーグルとで、なんていうの、
圧迫されて、
眼鏡をつけてる部分が痛くなるから、まあ、若干、離した方が、いいとは思うけど、多分ある程度密着しないと、なんていうんだろう、周りの光が隙間から入っちゃうみたいなことになりかねないんで、
なるほどね、
まあ、そこら辺はやってる人の良し悪しだし、あと、なんかそういう隙間を埋めるための何かがこう、他のメーカーから販売されてるじゃないですか、そのプレイステーション VR 用のなんか、
完全にかぶる系の、なんていうんですか、とか、いろいろ出てますね。
そうで、僕ね、ゲオでプレイステーション VR 関連のこういろんなのを探してるときに、
はい、
なんか強盗できそうな感じで、はいはい、目の部分しか開いてないなんか
目指し棒みたいな、ね、
そうそうマスクみたいななんか
ありました、ね、
変なこんな犯罪者じみった格好をする人いるのっていうようなやつが売ってるのを見て、うん、その時はうわーこんなん買う人いるんだとかって思ってたんですよ、
うん、
こんなん誰が買うんだろうとか思ってたけど、実際プレイステーション VR 使ってみるとあれ欲しいなって思ったんですよ。
マジですか。だってあれ場合によってはあれでしょ、なんか物によってはさ、使い捨てとか書いてあってさ、30枚使い捨てとかみたいな。
あ、使い捨てのやつは多分頭に当たる部分に、
そうそう、
つけるなんかペーパーというかね、なんか汚れを防止する使い捨てのやつで、うんうん、頭にかぶるやつはなんで僕欲しいなと思ったかっていうと、
はい、
髪の毛があるとヘッドセットちょっとずれるじゃないですか、髪の毛で滑って。
ああ、で、俺わかんない。俺
前髪とかが、ヘッドセットの中にちょっとチラッと入ってきて、うざってなって、こう手でこう、髪をどけたいんだけど、ヘッドセットの中に指を突っ込まないといけないみたいなことになっちゃうような感じでつけちゃうと、なんか、一回外してもう一回こう、髪の毛をこう、入んないように付け直さないといけないとかってなるっていうのに気づいて、
うん、ああなるほどね。
ああこれ犯罪者じみた目出し帽みたいななんか変なマスクがあれば全部解決するじゃん、うん、しかも汚れないしとかって思って、なんて発明なんだとかって思ったけど、 あのとてもあの犯罪者じみた格好をしてながら人前に出れないなっていうね。
けどあれやったらだってクイズあれじゃん。だってあの本当にあのあれ口も全部覆ってなかった。
いや口の部分はなかった気がするけど、うん、鼻のところまでなんか被るような感じになってた気がするけどね。うん、でそれが欲しくなってまたあの後で探しに行ったんだけど、
はい、
なんか結局もう見当たらなくて売り切れてたみたいなんですよ。
あ、需要があるのね、やっぱり。
そう、あれだから、まあ、また今度どっかで探して買うか、まあ、もしなかったらアマゾンで買おうかなとかちょっと今思ってるんですけど、
もうアマゾンで注文してなんとかボタンに設定しといたもんじゃない
。いや、まあそこまで今のところそこまですごい早急に欲しいわけじゃないから、まああればいいなぐらいの感じなんで。その代わりにあれは買ってよ、ゲオさんが言う使い捨てのなんかつけるペーパーみたいな。
ああそうなんだ。俺は単発だからあんまり関係ねえからいいやと思って。
なんか、うん、これないとなんかすぐ汚れそうな感じがしなくはないなとかって思ったんで。
うん、まあ基本白だからね、うん、まあ汚れはまあうんと思うんだけど。てか俺そんな汚れよりもさ一番困るのがさ、
うん、
じゃあ VR のゲームやろうと思ってさヘッドセット持ってくるじゃん、
うん、
で違う部屋に置いてあるのね、
うん、
ちょっとまあ昔の妹の部屋が隣の部屋が今いないんで、ある意味俺の倉庫みたいになってるんだけど、そっから持ってくんだけど、でつけてやり始めると大概結露して、ゴーグルのレンズが曇り始めて見えなくなる。
そう、そんな温度差のある部屋に置いてあるんですか。
だってほら私住んでるところは極寒の地ですから。地味に極寒の地なので、まあ冷えてるらしくて、キッキンに。なんかね、5分もやってると曇ってくるのね。だから初めの20分ぐらいは本当にね、絶えずこう、一回、こう、ずらしてこう、拭かないと、曇ってくるっていう。
もうそれ、プレステ4ある部屋に置いとけばいいじゃないですか。
ね、だって、あれだって、意外とヘッドセット、かさばるじゃん、でかくてね。
ああ、だから、うん、僕、ヘッドセット、とか全部置けるスタンドみたいのを安いのないかなってちょっと探しましたよ。一応なんかちょっとお金出せばなんかモーションコントローラーが全部セットできる台みたいのが売ってますけどね。
ああまあね、あとまあキャリーケース、ちゃんとしたキャリーケースに入れた方がいいのかな。俺100均で買ってきた入る箱みたいな感じのここに入れてるから、それもいけないのかもしれないが、うんうん、ただ専用のなんかキャリーケースもあるらしいですからね。だからそういうのを買ってきて入れた方がまだいいのか、まあ意外とかさばるからめんどくせえなと思って、うん、まあとりあえずなんかあれですね、なんかさっきからずっと全然ゲームの話をしてない。つけるまでの話を
してない。まあ僕がつけるのに悪戦苦闘したから余計その話がずっと続いてますけど、じゃあとりあえずやったゲームの話に行きましょうかね。
そうですね。まあ一応私はほらお正月のソニーさん自体のキャンペーンのやつでカメラ同梱版でプラスで、あとまあVR なんだっけ、ワールズだっけ、
うん、
のソフトがついたやつを買って、あと、まあ2本、対象タイトル VR ダウンロード、無料ダウンロードの特典がついてるやつを買ったので、私がやったのはブラボーチームとアストロボットをとりあえずダウンロードして、で、あともう一個、バイオハザード7が一応 VR 対応バージョン出たので、それも一応買いました。
おう、
はい、で、あと、そのカメラ買ったときに、一応なんかモーションコントローラー、 あのスティックのやつと、
うん、
あとガンタイプが一応あるっていうのをそこで初めて知って店頭で、
うん、
一応買っといた方がいいかなって言って無理してあの一本あの一個ずつ買っといたんで、はい。
あ、じゃあ結構フル装備ですね。
まあ一応なんかあのその後知ったら一応専用で必須なあのスティックは必須っていうゲームがあるらしいと知ったので、あ、買っといてよかったんだと思って、うん、まあって感じですね。一応まあそのまあ基本的にはいつもあのそういうものをあのね、コンシューマーの機械を買うときは機器をゲーム機を買うときは一応なんかあの買うようにはしてるので無理しても、まあ一応そんな感じで買ったので、うん、で一応ブラボーチームはそのあのガンタイプのあのモーションコントローラーのあのガンは対応で、まあやってみましたけれども、うん、まああれでした。全然ね、あのね、使えませんでしたね。
え、何使えませんでしたっていうのは、
あの基本的にあのブラボーチームっていうのを2人チームでこうなんかミッションクリアするあの、なんていうんですかね、特殊部隊みたいな感じ のゲーム、
いわゆるファーストパーソンシューティングっていう FPS っていうジャンルのゲームですね。自分の視点でこう敵を銃で撃って倒して戦うみたいなね。
そうですね、まあミッションをクリアしていくみたいなやつ で一応2人でタッグを組んで、まあそれがコンピューターだったりオンラインであのあの相棒をこうやって やれるやつなんですけれども、それでまあ10対応でやったんですけれども、まあ基本的にゲーム自体は面白いんですけれども、ただ銃をやった時に問題が起きまして、
うん、
あの私の部屋が狭すぎて、あの銃一応あのの認識の設定をしたんですけれども、でそれでやってみたんですけれども、なんかあのね、あの銃構えるとね、どうもね、あの標準が定まってこない、変なところにこう向いてしまうみたいなね。でうまくいかなくて、あ、これやっ、うん、これちょっと失敗したなっていうのはね、うん、まあ、ある程度のなんかあの距離とあれが必要なのかなっていう、あとカメラの位置も悪いのかな、よくわかんないんですけど、カメラ一応まあモニターの上つけてるんですけど、説明通り、
あ、
うん、
カメラの位置ね、僕もあのセットアップするときに、
はい、
カメラの位置って、重要だなと思って、で僕はあの前に WiiU の、あれは何をやった時かな、何かゲームやった時に、
はい、
モーションセンサーをモニターの上につけて、
はいはい、
なんかコントローラーのなんかその位置をこうなんかセンサーで見てなんかどうのこうのっていうのがあったじゃないですか。
まあ基本的にあれはモーションセンサーを感知して、まあが、まあ、まあ重要な役目ですから、うん、まあある程度のところを一応置いとかないと、まあ、認識しないときはあります、
ね、そう。で、あとそういうモニターの上につける系のやつをやった経験があって、
はい、
このプレイステーション VR の前に、
はい、
でだからこのモニターの上にカメラを絶対つけなきゃいけないのかなっていう疑問があって、
はい、
なんてかっていうと、今僕パソコン用のモニター使ってるから、
はい、
モニターの上に物をつけるのって結構大変なんですよ。だからあのデッキテーパーモニターの上じゃなくてもいいようなあれだったら嬉しいんだけどなと思って、あの設置をする前にあのネットで検索したんですよ、
はい、
プレイステーション VR のモニ、あのカメラの位置ってどこが最適なのかなとか思って、なんかそしたらなんかね、あのモニターの上じゃなくて、
はい、
あの部屋の壁の上につけるとか、
あ、だからそのモニターの背面の壁のっていうことですね。
そうそうそう、自分の部屋のモニターの上じゃなくて、さらにその上 あのかなり自分の背のより高い頭の位置ぐらいの、
うん、あのだから見下ろして、あのだいたいモニターにの上につけると多分自分の目線と同じぐらいのところにカメラあるけど、
うん、
もっと上から見下ろしてこう感じみたいな、
そうそうそうそう、そんな感じで、あのカメラを設置しても大丈夫だよみたいなことが書いてあって、 だから、
そっちの方がいいと。
僕、なんかね、自分の、プレイする時の目線にカメラがある必要がないっていう、なんか別に上でも大丈夫だっていうのを、発見して、今ね、僕ね、カーテンレールのところに、はい、カメラを無理やりこう差し込んで、
だから背面はクリスさんのところ、カーテンが、窓があって、カーテンがあるから、そこのカーテンレールのところにつけてるって、
そう、うん、でそうすると、このカメラから自分がプレイする位置って、なんか2メートルだか3メートルだか離れるといいよみたいなことが書いてあるじゃないですか。
だって最適な距離がなんだっけ、モニターから 1.6 メートルとかって書いてある、
うん、なんか、ね、なんか2メートルぐらい離れてやった方がいいよみたいなことが書いてあって、でしかも前後左右になんか 2,3 メートル間を空けてプレイしてくださいみたいな無茶なこと書いてるじゃないですか。
うん、だって俺画面から2メートル離れたら、それこそ今倉庫になったら妹の部屋行っちゃうから。うん、うん、で左右2メートルって言ったら、左右のどっちかの方が多分外に出るけど、
だからなんか日本の家庭の部屋の事情を考慮しない設定を
なんかだってそれ確かプレイステーションのそのさカメラが出て、俺はさ、
うん、
だから Wii の真似をしてやった時に言ってたじゃん、うん、散々、うん、もうカメラついてそのさほらモーションの、そのスティックを使ってさ、うん、VR の前、出る前にさ、で、こういうゲームできますっていう時の推奨の距離の時にさ、お前どこのうちだよ、アメリカかよってみんな突っ込まれたじゃないですか、ソニーさんは。
うん。
Wii はそんなことないじゃないですか。うん、Wii は基本的に、どんな近くてもいいって言いよかったけど、ソニーのこれがカメラと、あれが出てた時に散々突っ込まれてたじゃないですか。
だから それを VR も踏襲してるから、
まあ、そのまま流用してるだけの話だからね、
うん、だからなるべく距離が離れてた方がいいんですよ。でだからカメラの位置が僕はそのカーテンレールのところにやってるから、
はい、
自分がこうゲームをやるところまで、まあ、2メートルはないけど1メートル半ぐらいの位置になんとか来るんですよ。
だから俺は50センチもないですよ。
だからなんかゲームやるときにこう自分のいる位置をなんか合わせてくださいみたいなね、なんか、うん、
画面が出ますからね、
設定の画面が出たときに、まあ、なんとかギリギリこう、うん、その最適位置にいるような状態にはなるんですよ。本当はもうちょっと離れた方がいいっぽいんですけど、
うん、
まああんまり離れるとゲオさんじゃないけど物にぶつかったりとか、これ以上動けないっていうようなところとか、まあいろいろ部屋片付けないといけないとかめんどくさいことになるんで、
うん、
まあとりあえずでもゲオさんほどの問題は発生しないんですけど、ただやってるとやっぱりモニターの影にたまにコントローラーが隠れちゃって、
うん、
カメラから認識できなくてちょっと操作がなんかずれるみたいなことはやっぱりあるんで、まあ本当はもうちょっと距離を置いた方がいいのかなとは思いますけどね。
うん、だからちょっとねって感じはしますよね。うん、だから一応あれですよね、だからカメラでそのプレイヤーの位置をの距離を把握してそれで処理してで、っていう話らしいんですよね、
うん
うん、だから、うん、必要なんですけれども、うん、ただ、うん、まあ、なんとも言えないですよね。日本の家庭事情に合ってるのかって、うん、
ちなみに僕買ったゲームは、
はい、
なんかこの VR のセットアップしたときに勝手にインストールされたプレイルーム VR っていう、なんか多分ゲオさんが買ったっていうアストロボットっていうゲームの体験版みたいなのが入ってるやつかな。
あれはまあ単純に言うとあれですよね、マリオみたいな感じのゲームの感じで楽しめる感じなんで、あれは全然普通に飛び出てってなるほどなみたいな感じで、うん、やってただけで、うんうん、まあまあまあ、うん、 VR でなくてもよくねって言ってたんです
けど。いや、でもなんか、なんかこう、僕やったのは、20人いるなんかロボットの仲間を助けろみたいな、なんかやつなんですけど、隠れてるところを探すのに、こう、この VR のヘッドセットをかぶった状態で、いろんなこう、横向いたり下向いたり上向いたりしないと、なんか発見できないような感じになってるから、うん、まあこれは普通のゲームじゃ無理だろうなとか思いながらやってましたけどね。
あ、そう、それでね、俺のだからカメラっていうか、そもそもの、ゲームポジションの位置が近すぎるのか、
うん、
なんかこう移動するっていう時にすごいね、近すぎて、なんかで高い建物に、
うん、
ジャンプして移動するっていう時にすごい見上げてやってた子って近すぎてこうやってこうやって、だから奥行きがよく分かんなかったんだよね。多分遠くだと、
うん、
その上にあるもののもうちょっと奥が見えて、
うん、
何かあるとか分かるんだけど、うん、本当にすごい近くにそびえ立ってるとこで、うん、なんかこうキャラが頭だけ見えてこう飛んでたりなんかこう移動してる感じ見て、何やってんだろうみたいな。だから最適な距離じゃなくて近すぎてこうなんだね。すごい近い距離やってる。だから初めに、だからあれ、だから仲間助けないんだよね。
う
ん。で、そこにいるのがよくわからん。なんかやってたらなんか、ああ、ここにいるのかなって。だけど、すごい近くからに、だから本当に2、30センチぐらいのところから3、4メートルのところの上のところを見下ろす感じでこうやってゲームをやってる感じ。
うん。
本当はもうちょっと離れたところでやるともうちょっとこう斜めから見るからもうちょっとさあの上のところの奥行きが見えるんだけど、すごいなんかねこう首が痛いしみたいなやってた記憶はあるんで、
あ、
だから距離が難しいのかなって思いましたね、うん、ちょっと楽しかったけどね、あれはね、うん、あとさ、バイオハザードやったんだけど、
うん、
すいません、チュートリアルやってたら具合悪くなりまして、
ああ、いわゆる 3D 酔いってやつですか。
なんか多分バイオハザード踏襲してる洋館に入るところの入り口のところで、
うん、
気持ち悪くなってきて
そんな最初のところで。
いや、もしかしたらね、その前にね、まあ、これは、この後に話そうと思ってたんですけど、3D 作品を見れるじゃないですか。
うん。
これをつけることによって、
うん、
ソフトを。で、それをね、ちょっと見てたせいで、その流れだったのか、酔っちゃって、
うん。
まあ、そんなに、まあまあ、かなりリアルに作られてる世界で、まあ、本当に自分の視点で、あれな、で、だったんですけれども、本当にね、チュートリアルの洋館に入る前の時点で、なんかね、気持ち悪くなっちゃって、これ以上行ったら多分、戻しそうになって、やめちゃったんですけれども、なんか、これは何のせいなのか、うん。多分、慣れてないせいなのかな、ずっとやってると、うん。なのか、僕はわからないんですけど、
まあ、長時間やりすぎたせいなのか、そのゲームのリアル感がありすぎたせいなのか。
ありすぎたのかがまだ何とも言えないんで、ただちょっとね、そこからちょっと躊躇してるところもあって、
うん。
うん、怖いのは確かなんですけど、クリスさんそんな感じじゃなかった？
僕は他にダウンロードで買ったゲームで、リグスマシンコンバットリーグっていうロボットゲームを、買ったんですよ、
はい、
これはロボットのコックピットに乗ってロボット同士が対戦するなんか格闘ゲームみたいな、なんか対戦ゲームみたいのをやるみたいなね、ゲームなんですけど、
はい、
これのチュートリアルをやってた時になロボット操縦できるっていうのでなんかすごい調子に乗ってどんな動きができるんだろうとかね、なんかジャンプしてどういう距離飛べるんだろうとかいろいろこうやってガチャガチャガチャガチャ操作してたら、なんか動かしすぎてなんか 車に酔ったみたいな感じになって、わ、はい、やべやべと思って、あのちょっとはしゃぎすぎたと思って、あのあこれが 3D 酔いって言われるやつかなとかちょっと思ったのはありますけど、まあそれはね、あの明らかにね、あのやばい動きをずっとやってたから、まあそれは酔うよなっていう、うん、あれなんで、ゲーム自体が酔いそうだったっていうあれじゃないんで、まあ、自分が悪いんですけど、
ただまあ基本的にこれ乗り物に弱いんであれなんですけど、うん、ただあれだよね、ただ自分で運転してるときは酔わないはずなんだけど
ね。ああ、まあよく言いますよね、うん、人の車で酔う人も自分で運転したら酔わないとかね、
酔わないっていうね話なんだ。だから原因はその前に見た 3D 作品のせいかっていう、うん、まあ俺は本当にあの乗り物酔いは激しいんで、
まあでもね、このね、僕やったあのリグスっていうロボットゲームはね、多分ね、乗り物酔いする人はできないゲームかなと思いましたよ。結構ガチャガチャの無理な動きをしてやったから酔ったとは言っても、はい、普通に多分ゲームしてたら似たようなことはする羽目になるから、
うん、
画面がこうグワングワン動くようなゲームだと酔うっていう人はいるんじゃないですかね、やっぱり。
ああ、なるほどね、うん、じゃあ俺はやれないゲームか
あとはね、あのエースコンバット7の体験版があったんで、なんか VR モードが体験できるっていうやつがあってやってみたんだけど、ね、ただね、これあのエースコンバット7の操作に僕が慣れてないせいなのかどうか分かんないけど、
はい、
なんかね、空と海の位置がうまくよく分かんなくて、あの自爆したりとか、あの空を飛ぶっていう操作を慣れるためにいろいろこう、あのなんかミッションの指示を無視して飛んでたら、なんか戦域離脱してゲーム終了とか、なんかあんまりこう、なんかあの空を飛ぶっていうのをどうやってやればこういいのかっていうのを理解する前に、あのゲームが終了しちゃったんで、なんかあんまり楽しめなかったから、個人的にエースコンバット7は合わないのかなとかってちょっと思いましたけど、
空間把握と、あと、まあ、まあ結局重力とかが、まあ解決できないからわからないでは、けどそんなもんレーダー見ればクリスさんわかるんだろうけど、まあただ言われてるのはあれだよね、あのほらバーチャルになると、
うん、
あのそういうエースコンバットとかって難しくねっていう話はあるよね、スピード感とか。結局ほら空の中飛んでると対象物がないから、
うんうん、そう、距離感がつかめない、
つかめないっていうのがね、でどうなるのかなっていうのをさ言われてたような気がするんだけど、どうなんだろうね。
だからもともとエースコンバットシリーズのゲームをやってる人が VR モードをやったらまた違うのかもしれないけど、
うん、
いきなりエースコンバットシリーズを、まあ、ほぼやってない人間が、うん、いきなりこれの VR モードをやって果たしてできるかって言われると、うん、まあ無理だねっていう感じかな、
うん、なるほどね。ちょっとね、俺エースコンバット気になってるんですけどね、うん、体験版あるのかな、じゃあやってみようかな、うん、
まあ体験版やって、おこれはちょっと買ってもいいかもと思ったら買えばいいんじゃないですか。
うん、そうですね。いや一切やったことないけどね、うん、まあ、あのビッグタイトルの質だけど、
うん、
ただまああれもナムコさんだから、バンダイナムコさんか、まあうん、まあやってくれると思うんですけどね、うん、スパイダーマンが一息ついたらやってみようかな、うん、
あと僕もう一つあの VR 用のゲームでやったのが、
はいはい、
あのデラシネっていうゲームなんですけど、
はい、
あのこれはあのフロムソフトウェアっていう、あのブラッドボーンとかダークソウルとかのシリーズを出してるあのゲーム会社が作ったあのアドベンチャーゲームなんですけど、
はい、
あのこれあの、まあ、僕はあのダークソウルシリーズ大好きなんで、
はい、
まあ、ブラッドボーンは途中で断念しましたけど、
はい、
まあ、あのフロムソフトウェアが作る VR ゲームだったらちょっとやりたいなと思って、 まあ、出た時からずっとあの VR を買ったらやろう、買ったらやろうと思って、ずっと思ってたんで、買ってやったんですよ。
はい。
で、ソフト買って、で、VR のセットアップ全部終わって、で、さあやろうと思って、ゲームを入れてやり始めたら、まあ、すごい問題が発生しました。
え、何の問題が発生したの？
あの、いきなり、モーションスティックを2本用意してくださいっていう画面が出て、
あー、なるほどね。
え？と思って、モーションスティック買ってないし、そもそも、え、このゲーム2本も必要なの？と思って、うん、で、そこでもうゲーム進めないから、あのモーションコントローラーを、設定しないとあのもうゲームできないようになっちゃってるんで、
はい、
仕方ないからそこでゲームを一旦中断して、慌ててゲオにあのモーションスティックを買いに来ました。
ああ、俺も後で知ったんだけど、なんか必須っていうソフトもあるらしいからね。
そう、
1本じゃなくて2本とかね、
うん、そう、1本じゃなくて2本必要なんです。
2本必要とかね、あるらしいからね、平気でね、うん、
で、しかもモーションコントローラーって
はい、
定価ほぼ5000円じゃないですか。
うん、だいたい周辺機器って地味に高いからね、うん、
で1個5000円ちょっとするのを2個必要なんですよ、はい、
うん、
まあその時点で1万円超えるじゃないですか。
うんですね。
でプラスゲームソフト代っていうね、
うん、
もうと思って、すごい高いよと思って、う
ん、ハードル高いっすね。
お金持ちのゲームだよって思ったけど、うん、もうゲーム買っちゃってるし、うん、もうこれやるためにプレイステーション VR 買ったようなもんだから、
うん、
もう泣く泣く1万円出してあのモーションコントローラーをあの2個買いまして。
よく在庫ありましたね。
あ、僕もね、それだけが心配だったの。1個はあるかもしれないけど、うん、2個はないだろうと思って、店員さんに、すいません、これ2個欲しいんですけどって言ったら、
うん、
なんかね、2個ちゃんと在庫があったらしくて、買いました、ちゃんと、
うん。意外と在庫なしとか、こっちとかあるからね。うんうん、
まあ、たまたま入荷した時だったのか、わかんないけど、
うん、
ちょうど運よく買いましたよ。
うん、よかったじゃないですか。
で、やったんですけど、まあ、このゲームはね、モーションコントローラー2個ないとね、ダメだなっていうのはね、やって思いました。
うん、コントローラーでやれないんでしょ、そもそも。
そう、ね、なんでモーションコントローラーが2個必要かっていうと、このデラシネってゲームは、視点がね、なんていうの、自分視点なんですよ。
はい、
自分のキャラクターが見えない状態で、自分が本当にそこにいる状態でやるアドベンチャーゲームで、操作するときにそのモーションコントローラーを自分の、両手として使うんですよ、
はい、
だから右手と左手用とで2本モーションコントローラーが必要で、それぞれこう右手と左手に対応してるんですよ、
はい、
だから右手で掴むときは右に握ってでモーションコントローラーを使って、左手を使うときは左手に握ってでモーションコントローラーを使うっていう操作方法をするんですね。
なるほどね。
でしかも右手と左手にちゃんと意味のあるゲームになっているので、これは一本じゃ無理だっていうね、まあお金持ちしかできないゲームだけど2本必要なんだねっていうねでこのゲーム、VR ゲームだから、
はい、
まあ、さっきも 3D 酔いがどうのっていう話がしたんであれなんですけど、長時間これやんなきゃいけないゲームだったら多分疲れるだろうなと思ったんですよ、
はい、
だから事前にこれ一体クリア時間何時間かかるんだろうって調べたんですよ。もうゲームをちょっと 2,3 時間やった上で、
はい、
でそしたらなんか早くて 4,5 時間で、普通だと10時間ぐらいかかるっていうゲームだったんですね、
はい、
で早くて 4,5 時間ってもう3時間くらいやっているけどまだ全然序盤なんだけどって思いながらやってたら、僕はね 12,3 時間かかりましたね、クリアまでに。
おお。
だから、あれですね、まあ、なんか多分、いろいろこう、あのセリフとかを飛ばしながらなんか進めていけば多分短時間でできるんじゃないですか。僕あのリチキに全部あのイベントムービーとか全部あの見ながらやってましたから。
うん、
で探索も全部行けるところ全部行ってあの見落としがないか確認してから次に進んだりとかしてたんで。
ほう、
まあ、でも意外と楽しめたけど、ただこれやっぱりね、 VR ゲームのあの全般の問題っていうかね、あの探索してるときにあの僕あの大変なことやっちゃったんですよ。
何
あの机の上に置いてあるあの湯飲みを倒しちゃって、
あ
で机の上がびちょびちょになっちゃっていうね、もうねゲームやってる途中でやっちゃって、あのそこに湯飲みあるのは分かってたんですけど、なんかねゲームやってると自分が今実際にどの方向を向いてるのか分かんないんですよ。
ああそれありました。俺はブラボーチームでやってる時、あの後ろに戻るって言って戻った時に、
うん、
あーこれ後ろでいいんだよなと思って、こっちが画面テレビのモニターある方だっけとか思いながら一瞬考えました、ね、
そうゲーム内での方向は全然問題ないんだけど、
そうそう
ゲーム内じゃなくて実際に自分が立っているのか部屋のどの位置かっていうのを分かんなくなっちゃうんですよね途中で。最初はね、うん、あの自分はこっち向いてるあっち向いてるっていうのなんとなく分かるんですけど、いろいろこうやってるうちに果たして俺はどっちの方向向いてんだろうっていうのがよく分かんなくなって、で手を動かしたらガシャンって当たって、なんかあなんか倒れた音がしたと思って慌ててヘッドセット外したらビチャーってこう机の上にお茶がこぼれてたっていうね、うん、もうそれをやってからね、あこれやばいと思ってあのなるべくあの勢いよく手を振り回すことはやめました。もう
そうだから俺もブラボーチームであのガン使った時にあれこれ交代して反対向いたってこう背後で俺あれ本棚あるよな大丈夫かなとか思いながらこうあれしました。で一応こうなんとなくもうやってたんだけど、ある程度行くと分かんなくなってきたから、こうでちょっとゴーグル出して、あ今ここだこの位置だから大丈夫だっていう感じでそうで、なんかあれですよね、ドリンク飲むとか大変ですよね。だから
あそうだからね、あの水分補給できないんですよヘッドセットをつけてるとき。
いやであの補給はいいんですよ、
うん
うん、だからその後にそれを返すときに下手するとあの、うん、あの思ってた以上にあのなんですか机じゃないところにあの手に物をこ
うあ戻
ガチャンとか
戻すときに置く場所が、ね、そう、うん、そう見えないからね。
そうだから掴んで意外と掴んでこうで持ってくときは意外とできるんですけど、うん、その後戻すときにあの戻すときが意外とあのダメになるときがあって、だからなるべく俺は遠くに置かないようにしてます。近くに置くようにして、でこうもうあれしてますよね。だから変に遠くに置いてこうって取るのはいいんだけど、戻すのは多分ねあのガツンで当たったりしてるから変なところ、
うん、
だから大変ですよね意外とね、うん、
あとコントローラーもあの手に持ってないとあの場所が分かんなくなって、あのヘッドセットつける前にとりあえずちょっと脇に置いといてヘッドセットつけて丸ボタンを押してくださいって表示出ても、あコントローラーどこだっけって思って、
う
ん、すごいあれどこだどこだって思いながらあの手探りで探してあったみたいなね。もうあのすごいなんかだからモーションコントローラー特に2本使うから、なんかあの紐で手につけた状態であのヘッドセットをつけないとあの、うん、あれこれどこにモーションコントローラー置いたっけっていうのを2回探さないといけないっていうね、
うん、
もう結構めんどくさいですよ。だからそこら辺はなんか想定してなかったなんかことがいろいろあって、うん、やってみないと分かんないもんですねこういうのは、
うん、そうですね。だってガンだってあそこのあれだよ、くんさんあの右手は、まあ、基本的にトリガーですからさ、うん、左手はそういう方 あの重心の方じゃん、
うん、
あそこにだからあの全部のボタンが配置されてんだよ、
うん
うん、だから分かんないもん。 とりあえずやってみようってやってみたから、ボタンの配置が全くわからなくて、うん、とんでもない行動をしてとかして。配置を全部覚えなきゃいけないのか、それもまたどうだろうとか思ったんだけどね。
で、あとは、さっきもギオさんがちらっと言ったけど、3D 映画を、このプレイステーション VR 使うと見れるんですよ。
そうです。なんかの円盤が見れるんですよね。
だから僕、3D 映画をこう、見る予定が今までなかったから、うん、ソフト買ってなかったもんで、はい、レンタルでないかなと思ったら、なんか、ツタヤに 3D 映画のレンタルがあるらしいっていうのを、目にして、で、近くのツタヤに行って探してみたんですよ。
はい。
そしたら、前にゲオさんが、3D 映画でこれが一番面白かったっていうアバターがありまして。
ああ、はいはい、アバターね。はい。
借りてきたんですよ。3D のアバターを。
はい。
で、見たんですけど、借りてきたときに、ちょっとどんな感じかと思って、試しに見てみようと思って、ちょっとのつもりで見たら、見入っちゃって、なかなかすげえじゃんと思いながら、本当に 3D で見えると思って見てて、途中で、あれ、これ、確か3時間あるよなと思って。
うん、
今、ね、今、
3時間ぐらいある
んだよね、今アバター3時間を見たらちょっとやばいと思って、途中で、もうそれでも20分ぐらい見ちゃってから、外したんですけど、いや、あれ、本当にこれ 3D で見えるんですね、ちゃんと。
そう、見れるんですよね。だから、うん、ただ見れるんだけど、画面設定があるんですよね。
ああ、そう、3D の VR 対応じゃないやつも、とか映画とかのブルーレイとか見るときは、VR の中に表示される画面のサイズを3種類から選択できて、
うん、
一番最初は中くらいの状態で表示されてるんだけど、
だから視界の前後にこう ブルーの、ね、枠っていうか、
うん、
出ちゃうっていう。あと、台は一番でかいのはフルサイズだから、
本当に
消えたところがないんですよ。
本当に目の前にモニターがこう設置されてるみたいな感じの。
全部視界がそのモニターになるみたいなね。
うん
うん、あるんですよね。うん、
だから僕、今回アバターの 3D 見るときは一番でっかい表示にしてみましたけど、
はい。
ただ、これね、吹き替え版で見ないとダメですね。字幕版で見ようとしたら、字幕を見るために頭を下げないといけないっていうね。
ああ、字幕の距離感を考えるのか。あ、なるほどね。
だから一番でっかい画面で見ないと臨場感が出ないんだけど、字幕版で見ると、うん、字幕が視界の一番端っこの下の方にしか表示されないから、字幕を読むために頭下げて、画面見るために頭上げてみたいなことをしないといけなくなるっていうのに、最初の段階で気がついて、あ、これ字幕版で見ちゃダメだと思って。
本当に説明書の最適距離までいかないと、そこまでフルに見れないのか、目線に入らないのか、下手すると。ってことなのか、結局。
だから、画面中くらいで見れば、別に字幕普通に、うん、視界に入った状態で見えるんだけど、
見切れてますからね。
ちゃんと、臨場感あふれる感じで見たいときは、うん、フルサイズの表示にして、うん、やって、しかも、吹き替え版で見ないと、
うん、
とても字幕を追いながら、画面のこの 3D 感を堪能するっていうのはちょっと難しいかなっていうね。
ああ、なるほどね、うん。
で、あとね、アバターはね、劇場で 3D 見てないから何とも言えないんだけど、
うん、
他の 3D の映画とかを劇場で見た感触からすると、
うん、
なんかね、もうちょっとね、劇場で見たら臨場感あったんじゃないかなってね、このアバターの 3D のブルーレイ見ながら思いましたよ。
ああ、だからアバター自体は、あれでしょ、クリさん、よくできて、3D 考えて。
うん、
ですごいと思ったでしょ。
そう、すごいと思ったけど、劇場で見たらもっとすごかったんだろうなって、惜しいことをしたなっていうのをね、ちょっと思いましたよ。
だから俺も一応レディープレイヤー1を見たんですよ、
うん、
で初めのレースのところは全部 彼があの、あの1位になったところまで見たんだけど、
うん、
なんか微妙にあれなんだよね、多分違う違和感が、
なんかスケール感がちょっとね足りない感じがする、
足りない、多分これはあれなんだろうね、だからある種このゴーグルつけたような感じの演出みたいな感じでっていう作りをしてるのかな、作りになっちゃうんだろうね多分ね、うん、
多分見える感じがまあ、うん、立体的には見えるんだけど、
うん、
やっぱりこうサイズ感があ
のちょっと自分で見る
範囲、ね、なんかスケール感がちょっと減っちゃってるのかなっていう、ね、
まあだからゴーグルの自分の視界のだけっていう感じにで出るから、そこが違うんだろうね、あまああくまでもスクリーンで見ると、ね、映画館で見ると大スクリーンだから、
うん、
でそこでまた違ってくるのかなっていう気はしないでもないけど、それはねなんか、うん、説明難しいんだよね、体験してみないとわからないんだよね見てもらわないとわからないんだよね、なんとなく言ってることはねわかるし説明したいんだけど難しいんだよね、うん、っていうのはある、うん、
まあ言葉で説明するとスケール感がちょっと減少してる感じがするっていう表現になっちゃうんだけど、まあもちろん臨場感もあるんだけど劇場と比べるとちょっとなっていう、
な
んか違いがねなんかあるんだろうなっていう風に感じちゃう程度の違いがあるっていうね、
うん、あとまあ解析度どうなのっていうところはね、
ああ解像度ね、うん、なんかね、うん、あの同じあのブルーレイをこのモニターに表示されてるやつと VR のゴーグルの中で見るときとでなんかね若干ね解像度落ちてんじゃないのかなってやっぱり思うんですよ。
最近ね 2D 版のレディープレイヤー版をもう一回見直したんですよ、
うん、
でそういえば俺あの後々あの このゴーグルじゃなくて 3D のやつを映し出せる機器を買って見る可能性が将来あるかもしれないっつって買ったんです、買っておいたんですよ、あの 2D 版と 3D 版のパッケージのやつを、
うん、
で、じゃあっていうことで、3D 版のを見たら、なんかね、解像度が、ん?と思って、あれ?ちょっと、これ、低くね?とか思いながら見てて、うん、確かにあの 3D ではあるんだけど、うん、なんか、あれ?本当に解像度低かったっけなと思って、見てたんですよ。うん、だからやっぱ、その、ゴーグル自体の解像度は、やっぱり、そんなに高くねえのかなっていう。気はしないでもないんですよね、うん、
まあ多分モニターはその映画とかの全部に解像度を振り分けてるけど VR だと、うん、その映画とかが映ってるところじゃないところにも解像度が割り振られてるから、
うん、
多分あのちょっと若干あの下手な言い方だけどあの DVD 画質になっちゃってるのかなっていうね、
うん、SD 画質じゃないですけどね、うん、までいかないけどやっぱり
なんかちょっと若干気持ち、うん、ブルーレイにしては画質が落ちてるなっていう、
うん、それはね思いました、うん、
まあとりあえず僕はこれからね、
うん、
あの 3D 映画のブルーレイが自分の買いたいのであったら積極的にこれから買っていきたいなと、うん、今回 3D 映画を見て思いましたね。
てかね、俺この前ね、なんかね、で、矢探ししてたらね、あれだった、意外とね、3D の円盤あった。
あ、買ってたんですか?
あのね、ゼログラフィティとかも 3D あった。あと、シュガーラッシュの1も 3D 版入ってるやつだったし、あとなんかあったよ。あ、そうそう、あのね、シビルウォーとかね、エイジ・オブ・ウルトンもそうだった。
結構買ってるんですね、
うん、いやけどインフィニティウォーを 3D 買ってないんだよね、なんでだろうとか思って自分で忘れてたんだろうね、うん、だから意外とあるから、うん、いやこれでまあ楽しめるかな、でまさかここでこんな機会が巡り合うとかね、まあ、買っといてよかったなっていう感じはするんですけど、うん、だからねいろいろちょっとね楽しみたいなと思ってますし、あとまあさっき言ってたクニさんのアバター、
うん、
これもほらこれもう一回見たいって言ってたんで、うん、 だこの機にちょっと、ね、この VR を楽しむためにちょっとね買おうかなってねちょっと今思ってますけど、はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますのでそちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はプレイステーション VR についてお話ししました。
はい、プレイステーション VR の初めてのお使いみたいな感じ
いや初めてのプレイステーション VR でいいじゃないですか。いや
VR みたいな
、はい、話変わりますけど、
はい、
22日から劇場公開されるあの飛んで埼玉っていう映画あるじゃないですか。
はい、あのパタリロのマヤミネオ先生の、
そう、
はい、原作の、はい、
あれの、新刊であの飛ばして埼玉っていうなんかパーフェクトガイドブックみたいななんか新作のなんか書き下ろし漫画載ってるどうのこうのっていう本が本屋さんに並んでたんですけど、
ああだから公式ガイドブック兼そもそもがあれ未完なのでそれの続編の書き下ろしのが120何ページあるっていうやつですよね。
そう、
はい、
あれすごい気になって買おうかどうか迷ってんですけどちょっと値段が高いんですよね。
そうなんですよ、俺もだから飛んで埼玉はなんかやるからってブックオフ行ったらあったんで買ったんですけれども、で本屋行ったらあって見たんですよ。だから値段見たら1700円とか言ったから1700円かと思って、うん、ちょっと迷ってるんですけど、うん、これであれですよ、だってクックンさんも買って2人で読んでいけばそれこそもうこれあの特集候補ですからね、うん、ちょっとまあ皆さんご期待ください。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
リオでした。
さよなら。
さよなら。